特集、認知症になってもこの街でずっと自分らしく。皆さんは認知症についてどのようなイメージを持っていますか？高齢化の進展に伴い、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。そして今、認知症についてのイメージ、考え方、捉え方は変化しつつあります。問い合わせ先、長寿政策課、電話 072-620-1637。 認知症とは、さまざまな病気などによって認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出てくる状態を言います。例えば、同じことを何度も言ったり聞いたりする、置き忘れやしまい忘れが目立つ、時間や場所の感覚が曖昧になる、などの症状があります。認知症とともに新しい生き方ができる社会へ。今、認知症とともに生きるという新しい考え方が広がり始めています。認知症になっても住み慣れた環境で安心して暮らせる街とは。そして、認知症の当事者が自分らしさを損なわず、希望を持って生きていける社会とはどんな姿かを考えてみましょう。認知症になっても笑顔でいられる社会とは。認知症であることを隠さなくてよい。自分の状態や気持ちを周囲が受け止めてくれる。すべてをサポートしてもらうのではなく、自分が判断できることを尊重してもらえる。誰かの役に立ちたい、やってみたいという気持ちを社会で活かせる。くよくよしたってしゃあない。認知症と向き合って笑顔で生きる。認知症の当事者として講演や交流活動などを行う大阪希望大使の島谷さんにお話を聞きました。島谷道博さん、74歳。市内在住。64歳の時に認知症と診断を受ける。令和6年9月に大阪府の大阪希望大使。大阪府が任命し、認知症に対する正しい理解を広めるための活動を行う認知症当事者に就任。自宅から30分ほど歩き、島谷さんが訪れるのはローズアム。月に一度、茨城オレンジカフェ。認知症の人や家族、地域住民などが集う場。で、マスターとして認知症の当事者や家族をもてなします。エプロンをつけて、集まる人たちに、コーヒーですか？お茶にしますか？と、慣れた様子で注文を聞きます。それぞれに、久しぶり、元気そうやね。と声をかけながら、いろんな人に会えて喋れるのが嬉しい、と充実した表情を浮かべます。認知症と向き合い、踏み出した新しい一歩。駅前周辺や万博方面などでの散歩が島谷さんの習慣。市役所を通りかかると、よく出入りしていた会社員時代が懐かしくて。そうそう。なんで茨城に引っ越したかというと、と記憶をひも解きながら、まだまだ思い出せることもある、と瞳を輝かせます。記憶力には自信があったのに、加齢とともに物忘れが増え、次第に本来の自分ではない感覚に。認知症と診断された時はショックだったし、能力の低下を感じ、失敗すると落ち込んだ。でも、元に戻らないなら、くよくよしてもあかん。今の自分にできることをやろうと思って。認知症であることを受け入れて、様々な場に出向けば、認知症の仲間や支え合える人との出会いが広がりました。そうして、笑顔でいる時間が増え、大阪希望大使として自身の経験を人に伝える機会にも、恵まれました。 自分らしさは失わないでいい。忘れてしまうこともあるけれど、誰かと一緒ならその記憶を埋められ、自分でいることができると感じた島谷さん。毎朝ご家族などと一日の予定を確認し、必要な場面では介護サービスを利用して過ごしています。認知症になってからも、役割を持ち、世のため人のためになっている。そんな喜びが島谷さんの日々を満たしています。行く場所があり、仲間がいる。島谷道博としての挑戦はまだまだ。今日も足取り軽く進んでいきます。サポートしながら感じること。世のため人のために何かしたいという気持ちは、島谷さんを動かす原動力です。講演では、しまったしまったしまった兄さんの島谷道博です。と会場を笑わせます。私はその姿に、認知症になっても人を笑顔にしたい。人とつながりたい。そして、島谷道博として生きたい。という強い思いを感じています。島谷さんとの出会いで、私も考え方が変わり、どう支えるかではなく、その人らしさをどう地域で生かすかを考えるようになりました。認知症が進んでも、誰かと支え合いながら役割を持ち、地域で生きていける。そんな社会になってほしいと願っています。認知症を知り、関わり合って誰もが安心して暮らせる街に。街の憩いの場、茨城オレンジカフェ。認知症の人やその家族、地域住民、介護、医療関係者などが集う茨城オレンジカフェ。地域団体、介護施設、医療機関などが市内各所で運営しており、気軽に交流や情報交換ができます。何気ないつながりを大切にする。暮らしに役立つ講座やレクリエーションを取り入れるなど、様々な思いに基づいて運営されています。ほっと一息つけるお茶タイム。明るい歌声や笑い声が聞こえるよりどころオレンジカフェ元町。時には参加者による絵本の読み聞かせに皆が聞き入る時間も。ここは誰もが自由に安心していられる場所に、との思いから、いつも穏やかな時間が流れています。スタッフを務めるのは認知症サポーターの皆さん。島谷さんがマスターを務めています。40代、50代の方やご家族もぜひ気軽にお越しください。よりどころオレンジカフェ元町。毎月第3金曜日14時から15時30分にローズワムで開催。町の医師に聞く認知症その前にできること、なってからできること。高齢者だけの病気ではありません。認知症は物忘れ、物事の段取りがうまくいかなくなるなど認知機能障害により、生活に支障をきたす状態のことで、90歳を超えると6割以上が認知症の状態になるという報告もあります。加齢が一番の原因ですが、65歳未満の現役世代でも若年性の認知症の状態になる可能性もあります。運動や交流が認知症予防につながり、生きがいは認知症の進行を緩やかにします。認知機能障害があるが、まだ生活に支障がない状態を、軽度認知障害、MCI と言います。予備群という言葉は耳にしたことのある人も多いと思います。MCI の状態から、毎年およそ 15% の人が認知症の状態に移行します。最近の研究では、運動、人との交流、生活習慣病や難聴の治療などで認知症への移行を遅らせたり改善したりする可能性もあるとのこと。また 脳の病理的変化が高くても生きがいを持つ認知症の人は認知機能の低下が緩やかだったという報告もあります。現在は MCI の段階から進行を遅らせる薬もあります。物忘れが気になる人はお近くのかかりつけ医や専門医に気軽にまずはご相談ください。困っていると思ったら、認知症になると外出の目的を忘れたり、自分のいる場所がわからなくなったりすることがあります。自分から助けを求めるのが難しい場合もあるので、街で困っている様子の人がいたら、まずは見守り、必要に応じて声をかけてください。以下の3つは認知症の特徴かも。まずは見守ろう。あれ、迷っているのかな。ゴミの日間違っている。レジの支払いで困っている。ポイント、声をかけるときは複数人ではなく一人で声をかける。後ろからではなく正面から話しかける。落ち着いて一つずつ質問する。早期対応につながる目印です。茨城童子見守りシール ID29390、 65歳以上の行方不明になる可能性のある人に配布しているシールです。発見者が二次元コードを読み取ると市役所などの連絡先が表示され、身元確認や行方不明となった時の早期発見、事故の防止につながります。シールをつけた人が道に迷っている様子であれば、二次元コードを読み取れなくても長寿政策課または最寄りの警察署に連絡してください。認知症による徘徊や行方不明の対策に GPS 機器の導入費用を補助します。 ID68965。 認知症高齢者等満40歳以上が行方不明になった時の早期発見、安全確保、介護者の負担軽減を図るために GPS を活用した位置情報検索サービスの利用に必要な機器の導入費等の初期費用を補助します。上限10,000円。なお、購入前に申請が必要です。いずれも詳細は長寿政策課へ。ふとした気づきが大切。認知症と物忘れ、どう違うの？単なる物忘れと認知症の初期症状の健忘には異なる性質があります。特に若年で発症する場合は、まだ大丈夫と思いがちですが、その違いを知って気づけるようにしておくことが大切です。認知症の症状。食事をしたこと自体を忘れている。目の前の人が誰かがわからない。置き忘れや紛失が頻繁に起こる。季節や時間の見当がつかなくなる。単なる物忘れ。昨夜何を食べたかパッと出てこない。目の前の人の名前が思い出せない。物をどこに置いたかわからなくなる。曜日や日付を間違えることがある。ケース1、また同じものを買っちゃった。あれ、なんで家にあるんだろう。認知症かも。ケース2、鍋を火にかけていることを忘れちゃった。今日のご飯は何を作ろうかな。認知症かも。単なる物忘れは、忘れていることを自覚している一方、認知症による記憶障害は自覚がなく、日常生活に支障が出てきます。なお、若年性認知症は疲労やストレスのせいと思い込み、見逃されがちです。もしかして、自身や家族、友人のことなど気になったら以下の初期症状が当てはまるかチェックしてみましょう。何度も同じことを言ったり聞いたりする。仕事や家事などでミスが増えた。 よく探し物をしている。趣味や日課をしなくなった。あれ？と思ったら、まず相談。物忘れや認知症について不安や気になることがあれば、かかりつけ医や町の窓口に相談しましょう。物忘れがひどくなった。相談したい。まずは電話で話しましょう。認知症オレンジダイヤル。茨城市認知症電話相談専用ダイヤル。フリーダイヤル 0120-556-806。 心晴れる。受付時間、月曜日から金曜日9時から17時。祝日、年末年始を除く。近くの地域包括支援センターでも相談できます。市内に14カ所あるセンターで、健康、医療、福祉など、総合的な相談ができます。お住まいの近くのセンターにお越しください。安心した暮らしを続けられるよう、ぜひ早めの相談を、と心に留めておいてください。9月は認知症月間。21日は認知症の日です。イベントや講座などを多数開催します。詳しくは市ホームページから。イベント ID68512 認知症月間啓発イベントシンポジウム。認知症があってもなくても共に生きる地域を考える。日時、9月13日日曜日、14時から15時30分。場所、障害学習センター、きらめきホール。申し込み、電話、ファックス、または市ホームページに掲載の申し込み用紙を持参で、社会福祉法人啓徳会、地域相談支援室、電話、072-657-7717、ファックス 072-657-9811。 なお、ファックスには住所、氏名、年齢、電話番号、日時、内容を記入してください。認知症のこと、もっと身近に、もっと知ろう。認知症 VR 体験、脳トレ、認知機能チェックなど。日時、9月19日土曜日14時から16時。場所、大田公民館。高齢者の運転免許更新についての講義、GPS 体験会など。日時、9月26日土曜日14時から16時。場所、白川公民館。出張版、愛の町の保健室、はつらつ長寿を目指して、健康認知症相談、脳トレ、認知機能ストレスチェックなど。日時、9月25日金曜日、13時30分から15時30分。場所、イオンタウン茨城大田2階。認知症サポーター養成講座、ID68510。 認知症について学び、正しく理解しませんか？なお、団体やグループでの受講を希望する場合は、講師を派遣することもできます。日時と場所。1、9月17日木曜日、14時から15時30分。市役所南館3階会議室。2、10月27日火曜日、14時から15時30分。市役所本館1階第一会議室。いずれも先着20人。申し込み、ウェブ申し込み、または電話で、社会福祉法人啓徳会地域相談支援室。電話 072-657-7717。9月23日祝日、14時から15時30分、大田公民館分室。 先着15人。申し込み、電話またはメールで、大田西河原地域包括支援センター、電話072-631-5200。なお、メールには、住所、氏名、年齢、電話番号、日時、内容を記入してください。以上、特集問い合わせ先、長寿制作課、電話 072-620-1637。特集終わり。